本日の、聖書箇所をお読みいたします。聖書朗読箇所は、コリント人への手紙第1:15-57節とありますから58節までとなります。修正をお願いいたします。57節を58に修正をお願いいたします。新約聖書の、352ページです。それではお読みいたします。コリント人への手紙第1:15-58です。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽つべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように着された御言葉が実現します。死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちのイエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。固く立って動かされることなくと題して、清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は昇天者の記念礼拝ということで、修法の方にもこれまで先に天に召された方々のお名前、また教会で創立された方々の名前が記されております。これ以外にもこのそれぞれのですね、家庭でなされたり、あるいはそれぞれまでなされたり、あるいはクリスチャンの方でご家族を天に送られたり、本当にそれでもっと多くの方がいらっしゃるわけですけれども、そのような先に天に召された方々のことをもう一度思いですね、またその信仰の歩みも覚えて、また祈る幸いの時にしたいと思います。今日は午後にはまた教会の墓地において、午前の祈祷会も行います。お天気も今朝はちょっと心配したんですが、回復できましたので、良き祈りの時をなれればと思っております。今日はローマ書から離れまして、第一コリントのところを読んでいただきました。ある方が、人間にとっての最後の敵は死であるとこう言いました。確かに死は私たちにとって大きな最後の敵と言えるのかもしれません。いろんな病気に対してはその治療方法や、あるいは新しい薬を作り出してこれに打ち勝ったといいますか、そういったものもありました。でももちろんどこまで行ってもですね、続く戦いであり、次々と新しいまた病気が発生したり、そしてどこまで行ってもやはり死の問題が立ち上がってまいります。今日の箇所においては、聖書は死は勝利に飲まれたと語り、私たちが死に勝利する時が訪れるとこう語ります。15章のところですけれども、まず50節においては、神の国の相続ということがあります。50節において、兄弟たち、私はこのことを言っています。 血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できませんとあります。ここでまず私たちの体のことについて語りますが、私たちの体がどのようなものであるかということを言います。私たちの体は血肉の体とあります。確かにその通りであり、この体は血とまた肉からなっています。傷つけば血も流れます。そしてもう一つ、ここでは私たちの体は朽ちるものであるとあります。これも頷けるところかと思います。血肉からなる私たちの体は、それこそ二十歳も過ぎればやはりどんどんと衰えてもいきます。そしてやがては死を迎えるわけですが、そして死を迎えた後は朽ちていき、やがては土に帰る。残念ながら土から作られたものとして土に帰る。そんな私たちの体であり、それはやはり弱く脆く限りあるものだということがあります。そしてそんな私たちのこの体は、神の国をまた朽ちないものを相続することはできないとあります。この神の国という言葉は聖書でよく出てまいりますが、これだけでも神の国とはということで多くの論文も書かれるような大きなテーマでもあるわけですが、まあ、ここで言えば、一言で言えば、私たちのこの朽ちる血肉の体は、このままでは天の御国に入ることはできないということであるわけです。それは天国に入ることのできる体でなければならないということであり、そのように変えられる必要があるということになります。私たちのこの体は、決してこのままでは天の御国には入ることはできない、相続できないということでした。で、次には、やはりこのよみがえりということが語られます。51節から53節ですが、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものに必ず切ることになりますとあります。このコリントの教会の中にはいろんな人々がいました。そして時として、勝手なことをああだこうだとですね、言い争うこともあったわけです。特に死後のこと、死んだ後のことについては混乱していてですね、さまざまな意見も飛び交っていました。だからこそ、ここで使徒パウロは声を大にして、聞きなさいとこう語るわけですね。ちょうどみんなが勝手にですね、喋って混乱しているときに、静かにして人の話を聞きなさいとですね、言うのと似ても言います。そしてこれから、奥義を告げますと言います。奥義。何かわからないことではなく、とても大切な教え。とても大切な聖書の教え、奥義を語りますというわけです。このように言われると人々はやはり耳を傾けるわけです。そしてこの語られることはいくつかあります。まずそれは、私たちの体が変えられる時が来るということでした。51節のところでは、私たちが皆眠ってしまうのではなく、皆変えられるとあります。ある人々は、死んだらもうすべてが終わりというかもしれません。もしそうなら、その方がいいという人もいるかもしれません。でも現実はそうではなく、人は死の後にやはり裁きがあり、罪の報いとしての裁きもある。あるいは信仰ゆえに罪許されて天の御国に入る。いずれにしても死は終わりではないということでした。そしてここでは、信仰者は死の後にその体が変えられるとあります。 大きく変えられる時が訪れるというわけです。そのように変えられるのはじゃあいつなのかとなりますが、52節では終わりのラッパとともにとあります。すなわちこの終末の時に終わりの時ということでした。聖書はこの世界はやがて様々な苦難を迎えるものであり、そして信仰ゆえの迫害も含めて様々な困難や苦難が訪れる。そしてその苦難のうちにイエス・キリストの再臨がある。それが終末だと語ります。聖書はこのようにも語ります。これらの苦難の日に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るからです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めますと、マタイの福音書の24章にあります。このキリストの再臨という、この終末の時に体が変えられるというわけです。じゃあどのように変えられるのかとなるわけですが、それは天の御国に入るにふさわしいものに変えられていくわけです。新しい天国の市民としての体であり、まあ、これについては二つの面から語られます。まずすでに信仰者として亡くなった人々、信仰を持った者として死んだ者たちについても語ります。52節では死者は朽ちない者によみがえり、あるいは53節では朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならずとあります。すなわち信仰者として亡くなった者たちは、それが土葬であれ火葬であれ、やがて朽ちてしまう。これは紛れもない事実でもあるかと思います。ですがそのような者たちが朽ちない者、もはや朽ちることのない体によみがえるというわけです。あたかも朽ちない着物を着るように新しい体に変えられる。すでに骨となったものが、あるいは土に帰ったものが、それがどのようにしてよみがえるのかは、よみがえらされるのか具体的には分かりません。私たちの理性も超えてもいるわけですが、でも聖書は必ずそのように変えられるというわけです。今の体はそのままではなく、ですが全く関係のないものでもない、そしてもはや朽ちることもない新しい体、御国の民としての体によみがえるという確かな神の約束があります。またその終末の時に生きている信仰者の体はじゃあどうなるのか、亡くなった者たちがそれに変えられることが分かった。じゃあイエス・キリストの再臨の時に、終末の時に生きている者はどうなるのか、これについても五十二節では私たちは変えられるのですとあります。あるいは五十三節でも死ぬ者は必ず不死を着なければならないとあります。そこではキリストの再臨の時に生きている者は地上での死をまだ経験していないわけですが、その体はやはり変えられるというわけです。不死を着るともありますが、もはや死ぬこともない、まだ朽ちることもない新しい体に変えられる。いずれにしても信仰者の体は朽ちるものから朽ちないもの、死ぬものから死なないものに大きく変えられるといいます。しかもそれはこの一瞬だといいます。52節でたちまち一瞬のうちにですとあります。私たち人間の体は少しずつですけれども、何年もかけて成長していきます。体も変わります。ですがこの終末の変化は全能の神の力によって一瞬のうちになされるとあります。聖書の他の箇所でも語られますが、 特に、第一テサロニケの4章などにおいてはそのことが語られております。お読みしておきたいと思いますが、テサロニケ第一の手紙のですね、この4章の13節からお読みします。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくはありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の再臨、来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから、この言葉を、これらの言葉をもって互いに励まし合いなさいとあります。この希望の約束があるゆえにですね、私たちは死というものをですね、本当にこの恐れることなく、それに対して大きくですね、立ち向かうことができるということであるわけです。そのようなよみがえりの約束があります。そして三つ目には、死に対する勝利ということがあります。15章の54節から57節にありました。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです、とあります。死に対する勝利ということですが、このところであります。死はすべての人々をですね、打ち負かし、すべての人を支配しているようにも見えます。どんなに権力のあるものも、どんなに富のあるものも、すべて死に打ち勝つことはできないで、必ず死を迎えます。この世の栄華を極めた人であっても、やがてはその死を迎えます。確かにこの肉体の死によって全てが終わりならば、人は死に負けたとなるわけです。ですが、蘇るならば、それは死に打ち勝ったと言えます。イエス・キリストは十字架に死んで三日目に蘇りました。それは死に打ち勝つことでした。そして今は信仰者も終わりの日、キリストが来臨されるその終わりの日には蘇ります。それはやはり死に打ち勝つことでした。朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されています。死は私たちの地上での生涯を終えさせたときに、一時の勝利を得たかのように死は見えるわけですが、それは決して勝利ではないわけですね。このような罪が、その死がどうして人間を支配するようになったのか、それはご存じのように私たちの罪の家でもあるわけです。聖書のこのところでも、死の棘は罪でありとあります。最初の人アダムは神に命じられたその戒めを破り、そしてそのことのゆえに、アダムたちにはその裁きとして死が訪れるようになった。死が入り込んだとあります。罪のゆえに死が入りました。そしてまた、 罪の力は律法だとあります。何のことかわかりにくいかもしれません。まあ、これは律法によって、聖書のさまざまな教えによってですね、私たちが罪ということを知るようになったということでした。以前このローマ書では、罪は何かの律法がなければ認められないものですとありましたけれども、律法によって神の戒め、神の言葉によって何が罪であるかということを知ることができるようになったというわけです。罪を罪として認めさせる力は律法である、聖書の言葉であるということでした。確かに聖書を読むことによって何が罪なのか、どんなことが罪なのかということを知るようになりました。まあ物差しのようでした。それまではこれは別に悪いことではない、これは神の前に別に何でもないと思っていたことが、そうではないことを知らされるわけです。聖書によって、聖書の言葉によってですね、罪を自覚し、そして罪の結果としての死、それに支配されてしまいました。ですが罪許されて、その死に対する勝利を得たというわけです。それが罪の許しと、そして死に対する勝利はイエス・キリストによってということでした。57節でも、神に感謝すべきです。神はイエス・キリストによってですね、私たちに勝利を与えてくれたとあります。罪の許し、そしてそれゆえの永遠の命、よみがえりということは、私たちの何かの努力や、あるいは何かによってではなく、イエス・キリストによって与えられたものであるわけです。よく例に出されますが、ドロドロのですね、底なし沼に落ちたものが、いてその中でいくら暴れても、暴れれば暴れるほど体が沈んでいく。でも誰かがそこから手を差し伸べて引き上げてくれれば、そこから出られる。まあそれが罪の泥沼にあったもの、死の泥沼にあったものが引き上げられる。その引き上げてくださるのはイエス・キリストだということでした。キリストは私たちが受けるべき罪を代わりに受けてくださり、そしてそれによって私たちは罪許された、そして命与えられたもの、死から蘇ったものとされたわけです。だからこそここで感謝すべきですとあります。私たちにとって感謝することはいろいろあると思います。日頃の小さなことも含めて感謝が多くありますが、でも何よりもこの死から引き上げてくだされた、そのことのゆえに、やはり感謝すべきでもあるわけです。永遠に関わることですから、やはり大きな感謝があります。まあ、こうして私たちの体は確かに朽ちていくものです。そしてこのままでは天の御国に入ることはできないわけですが、キリストの救いのゆえに、キリストの再臨の日には、先に亡くなった者たちは、朽ちない体によみがえり、その時地上にある私たちも一瞬にして朽ちないものに変えられるとあります。このことを何よりも感謝し、天国に希望を置いてですね、日々を歩むものでありたいと思うわけです。その確信があるゆえに、この聖書の第一コリントの15章の58節にあります。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからですとあります。確かに死は人にとっては恐ろしいものであり、不安になる、不安に陥れるものかもしれません。ですが、この確信のゆえにですね、固く立って動かされることなく、動揺しないでなお主の業に励み、信仰に固く立って歩んでほしいと願っておられます。私たちもそうありたいと思います。死をはじめさまざまな恐れ、不安、そういう中にあってもなお、キリストにあって固く立って歩むことができる、そのようなものとされたことをですね、感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。先に天に召された兄弟姉妹たちのことを思いますが、本当に彼らがそれぞれイエス・キリストを信じ、またイエス・キリストに望みを置き、今は天の御国にあること、 そしてやがてキリストが再臨されるその終わりの日には、本当に新しい体に私たちもまた共によみがえらされることを感謝いたします。その変えられる望みがある、本当に天国の希望があるゆえに、固く立って動かされることなく、試みや困難の多い日々でもありますけれども、歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。御言葉は感謝し、イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。